今日も一日お疲れ様です。寝る前の10分間お話しできませんか？え、ちょっと待った、またスプーンの CM かよって思ったでしょ。何度もしつこくて申し訳ないんだけどさ、でもさ、ちょっとだけ聞いていかない？意外とハマるかもよ。
モンハンラジオ深夜のミートナイトアニゲーター DJ のワイゾーです。よろしくね。モンスターハンターエクスプラーの新規さん向け動画を概要欄に貼ってあるから、最近始めたって人は見てね。さて、モンハンを背景にしながらおしゃべりしていきたいと思います。今回のお相手は極地4ベリオロフス投票士です。武器はブラキディオスの、スラッシャークソが付いております。ドロップ武器でマルチソロに挑戦しております。みんなも暇があったらチャレンジしてみたらどうかな。なかなかね、やりがいがあって楽しいですよ。今回は時間がかかった。もうね、何回やり直したかわかんないです。火力とね、体力のバランスが難しかったですね。ね、今回ね、最初の初めね、スプーンのね CM にチャレンジしてみましたが、いかがだったでしょうか。スプーンワイゾー、略してスプゾーでお届けしてみました。みんな寝る前の10分間お話しできませんかってな。あまりにワイゾーのキャラと違いすぎて逆に面白いです。やっぱりね、音声コンテンツはイケボで落ち着く感じがいいんですかね。ちょっとね、ワイゾーそういう声じゃなかったのが残念です。これも生まれつきのもんなんで仕方ないですけどね。ね、いつも通りハイテンションで酔っ払いトークをさせていただきます。では今回の質問コーナーに入っていきましょう。今回の質問者さんはハンターネーム一度は結婚してみたいさんからのご質問。この方ね、よくおはがきを送ってくれる常連さんですね。ご質問の内容は、お部屋でひどいことをチャットで言われました。モンハンは民道悪くないですか。なるほどね、ノラのお部屋かな。何を言われたかわからないけど、その部屋は自分で建てた部屋なのかな、それとも人の部屋なのかな。モンハンはね、今のアイスボーンはちょっとやってないからわからないんだけど、昔からね、気に入らなかったら黙って蹴る、気に入らなかったら黙って抜ける、これがね、マナーだったんですけどね。でもね、やっぱりね、それでもいろいろ言う人は確かにいる。でも部屋主だったら何か言われてたらね、蹴っちゃえばいいですよ。でゲストだったら何か言われたらすぐ抜けてしまえばいいんです。で真面目にね、聞こうとするから嫌になって、嫌な気持ちにねちょっとなっちゃうんですよね。はい、ワイゾーもね、フレア団員さんもね、大体始めたばかりの頃はね、結構野良でいろいろ言われたって人多いですけど、もうね、大体ね、そうね、大体ね、大体1、2ヶ月でみんな言われなくなってくるから、最初はね、いろいろわからないことがあるから気にしなくても大丈夫。ね、わからないからこそ、まあ、あれやこれや言ってくるんだと思うんですけど、わかってくるから、ちゃんとやってね、立ち回りとか練習していれば、言われなくなるから気にしなくて大丈夫です。特にね、ちゃんとハンターランクを上げて、ソロで練習していれば、ノラではね、ソロで練習してる人ってあんまりいないから、すぐね、言われなくなる。ね、と自分より減って、下手な人が自分に言ってくるっていうケースも少ないので、そのもし言われても明らかに自分よりあんまり慣れてない人から言われても気にならなくなるでしょ。だいたいね、自分ができてないなっていうところがあるところで何か言われて、わからないこと言われてぐさっとくると思うんで、そしたら簡単できるようになっちゃえばいいだけ。はい、質問のお答えになっておりましたでしょうか。トラブルのね、原因でね、一番多いのがね、特定の立ち回りを知らない、もしくは明らかにそのステータスじゃ無理だよっていうステータスで参加しようとする人、このね2つのケースが多いね。だからね、特定の立ち回りはね、だいたい部屋名に書かれてる、ね、開幕不動とか丸々武器とか書かれてるんで、だからよくわからないなって、ちゃんとね、部屋に入る前に部屋名見て、よくわからないなっていう部屋にはね入らないようにしておけば、そのトラブルはちょっと減るかな。あとはね、マルチに参加する前にソロで、クエスト行って自分がちゃんと戦えるかどうかね、ソロで倒せる必要はないですね、ある程度戦えるかどうかを確認して、もうねすぐ殺されちゃうよっていうことであればね、ステータス上げてから参加するようにすると、そうすればね、嫌なこと言われる数も減るんじゃないかな。あとね、自然とやってるうちにね、フレンドが増えていけば、フレンドとかね、団員さんと行くようになれば、そういうことを言われるケースも少なくなってくるんで、フレンド増やすのも頑張ってみて。さあ、今回ね、ベリオロスさん、前のね、初心者向けの方の、新規さんが最前線に行く、ための動画の方でね、ベリオロスさんの解説はしてるので、今回はもうここから先はおしゃべりをしていきたいと思います。最初でスプーンのネタにしたのはね、実はね、スプーンをダウンロードしたんですよね。 で、スプーンを入れた理由が、ポッドキャストからの流れでスプーンっていうのを知って、それで入れてみた。みんなね、ポッドキャストって知ってる？まずはね、ここ最近で知りました。ポッドキャストって、単体のアプリの名前ではなくて、携帯プレイヤーに音声データファイルを保存して聞くことが可能な放送番組ってか説明がされてたけど、アップルの場合も最初から入ってるね、ポッドキャスト。まあ要はいろんな人がラジオ配信してるようなもので、どうやらこのポッドキャストでこのラジオ投稿を、入れられないかなって考えたところで、ついでにねスプーンを知ったんですね。で今ねポッドキャストにも前回の、モンハンラジオを上げてます。アンカーっていうアプリがありまして、そこでね音声データファイルを投稿するといろんなポッドキャスト、まあ大きく言うとそのアップルの、ポッドキャストとグーグルのポッドキャストになるのかな、に自動的に、あとその他のポッドキャストにも自動的にね投稿してくれるっていうやつを見つけたんで、あ、これは便利だなと思って、それに投稿してみて、で他にも何かあるのかなって調べたら、どうやらスプーンっていう配信アプリは当然ライブ配信もできる、音声のライブ配信もできるけど、ラジオ配信みたいな音声データファイルも投稿できるよって書いたんで、それでちょっとスプーンを入れてみたよって感じなんですね。なんかね今ねアメリカとかだとこういう音声データファイル、データファイルっていうかね、このポッドキャストって流行ってるらしいですよ。なんかラジオってで社用産業な感じしないですか。もうなんかラジオ聞いてる人って珍しいよねって思ってたんだけど、実はアメリカは YouTube よりもかどうかはともかくとして、電車とか通勤とかだとポッドキャストを聞いてる人ってすごい多いらしいです。だからね人気らしいんですよね。あ、そうなんだと。だから YouTube が流行ったアメリカが次ポッドキャストも流行ってるってことは、一周回って日本もポッドキャスト来る。で YouTube の方もね、最近いつからでしたっけ、プレミアム会員になるとバックグラウンドで音声だけ聞けるよっていうシステムになってますよね。でそれなんですよ。それバックグラウンドで聞きたいなと思ったんですけど、自分の投稿あれ聞きたいなと思ったんですけど、これがプレミアム会員にならないといけないと、月1500円くらいなのかな、ちょっと正確な金額覚えてないですけど、とそれはちょっとなと思って、だからじゃあバックグラウンドで聞けるところで投稿できないかなっていうところでポッドキャストだったんですね。なんでねポッドキャストで入れたかったかっていうと、要は音版をやりながら裏で聞けないかなと思ったんですよ。やっぱり YouTube このねワニゾウのくだらないラジオ聞いていただけるっていう、聞いていただけもう大変感謝ですよ。でも皆さんねのお手を煩わせる、もうね画面を見てなきゃいけないなんてなったら本当申し訳ない。もうね手放しで聞いてられる、もうなんかやってる最中についでて聞いてあげるよっていうくらいになってくれるとありがたいなと。であればお客様にもね皆様にもご迷惑をおかけしないかな。そしたらモンハンとかねつまらないじゃないですか、空で素材集めとか、そんな時にバックグラウンドで聞けたらいいなっつって、聞けたらいいな、やれたらいいなっつって、で出てきたのがそのポッドキャストとスプーンね。スプーンいいですね、裏で聞けますからね、他の配信者さんとかもね。で入れてって、ちょっとラジオ配信をしているということでね、みんなラジオって聞く？ワニゾウはラジオって言ったらやっぱり伊集院光、ラジオの王様ですよね。一時期ね伊集院光が昼の帯番組、もともとラジオ伊集院って言ったら深夜番組だったんですけど、昼の帯番組に出るようになるよって発表があった時に記者会見やってたんですね。その時にね伊集院がその記者から、ラジオの天才、ラジオの王様である伊集院さん、ラジオは社用産業なんですけどどう思いますかって言われてました。なんだよその上げてから落とすやつって言ってましたね。裸の王様みてえだなって言ってましたけど、それがすごい面白かったですね。でも悪くないじゃないかな、要はゲームしながらとかで聞くんだったらこのラジオ配信でいいな。でもねこのベリオロスのソロずっとやってる間、ずっとポッドキャストでいい配信者さんいないかなって探してたんですよ。でまあメインは NHK ラジオなんですけど、次に面白いのがヒゲ男爵、みんな覚えてるかな、山田るい53世とかっていう 人ね、あのヒゲのシルクハクトの人がラジオやってて、それはねなかなか面白い。みんなポッドキャストが入ってるよったら聞いてみてもいいかなと思う。ちょっとねネガティブ、ちょっと俺は所詮一発芸人だからさみたいなネガティブなところはあるけど、なかなかねあのラジオ慣れしてる感じがしててすごい聞いてて楽しかったです。みんなもぜひ聞いてみてください。はい、ワニゾもね頑張ってねラジオ配信どっちの投稿でいくかな。もうやっぱり癒し系でいく。みんな寝る前の10分間ワニゾとお話してってね。無理ワニゾにはちょっとできないですね。でも別にこの YouTube の投稿じゃなくてもさ、あのミラティブとかスプーンってみんなもう投稿できるんで、ぜひやってみてもいいと思う。みんなとお話しながらとかね、ゲームをミラティブだったらゲームやりながらもできるし、スプーンで、なんだろう、もうお話メインでやるっていうのもいい。でね、配信したいんだけどね、二の足踏んでるよっていう人は大体言うのは自分の声がゲスボだからっていう人多いんですね。でもね、割とどっちかというと聞き専なんで、聞いてまんのが好きなんで、いろんなとこ行くんですけど、ゲスボの人にね、一度も会ったことないですね。どの人の声もそれなりにね魅力的。それ自分の好みとかはあるのは別にここ男性の声が好みがあるってのは特にないんですけれども、みんなねこの声は嫌だなって聞いてて不快。でもさ、人生きてる段階でさ、人と話しててさ、この声不快すぎてもうお話もしたくないなと思ったことってなかなかないと思うのよね。だからただ投稿した声、これね慣れなんですけれども、自分の声って自分で聞こえてるのと違うじゃないですか。ね、ワニゾー最初ね自分の声を聞いた時にね、誰このジャパネット高田の社長みたいなこの甲高い声は誰だろう。今ねこれねちょっと低めで話してるのは聞き取りやすいからわざと低い声で話すっていうので意識して低い声で話してるだけで、実際のところワニゾーってちょっと高めの声なんですよ。ジャパネット高田みたいで嫌だなとは思ったんですけどね、自然と慣れてくるまあこんな声なんだろうなっつって。なのでね、みんなね声が気になるっていう人は気にせずね配信しちゃっていいと思いますよ。まあ、ただねむしろ意識するのは声の質とかトーンとかじゃなくて、やっぱり聞き取りやすさだね。特にスプーンで多いんですけど、もうなんかねすごいなんか意識しすぎててキャラが出来上がりすぎてて、それは別にいいと思うんですけど、聞こえないって人が多いです。やばい、聞こえないって結構ストレスですよね、人はね。何言ってんのってなるから、ここだけねできるだけねはっきり聞き取りやすく喋るとねいいんじゃないかなと思う。あと咀嚼音はちょっと苦手ですね。やっぱりもしゃもしゃしてる配信は抜けちゃいます。もしゃもしゃしたところで、もしゃもしゃとあとコラボも抜けちゃうかな。コラボの方はね、コラボっていうのはアプリ系で、基本的にはその配信サイトアプリっていうのは自分が一人配信者さんが話してて、あとは他のみんながチャットしてくれるっていう流れなんですけれども、その中で、同じようにコラボするっていうことによって特定の A さんとか B さんと同時通話みたいな形で配信できるっていうのがあるんですが、まだね技術的に追いついてないのかな。やっぱり雑音がすごかったりするので、それもねやっぱりイヤホンで聞いてるワニゾーとしてはやっぱりね音が荒れちゃうと聞くの辛くなってやめちゃいますね。なので自分ワニゾーンもやらないです、あんまり。まあ、あれはあれでね、みんなとワイワイ楽しむのがいいのかもしれない。あれなんだっけ、オンライン飲み会ズームでしたっけ、あんなのどうなんですかね。やったことがないからわからないですけど、ラグとか声の聞き具合とかどうなんですね。結構そのなんか画面とかに何人もわーって言ってやるのが割と楽しいよって聞いた。あれ楽しいのかな、楽しいのかな、ちょっとわかん、カンパイルネッサンスってやってんのかな、ちょっと興味はありますけどね。でもスマホで分割してたらちょっとやれない、画面がちっちゃくなると見えないからダメか、うちちょっとパソコンないからね、無理ですよね、諦めましょう。でもやっぱり音割れとかね、ラグとかあるとですね、しんどいかなとは思いますね。それだけ意識してればね、誰でもね配信できるんじゃないかなと思います。だからワニゾーンもだからこれであともうちょっとね、もうちょっとうまくおしゃべりができるようになりたい。もっとね、さすがにでもね、本職のねプロのお話し家さんとかにはね勝てないとは思うんだけどね。みんな落語聞いてみて、落語のスタートとかすごい面白い。枕言葉っていうらしいんだけど、でね、なんだろう、漫才とかだと入りみたいなスタートの会話だと思うんですけど、落語の場合ではね結構テクニックらしいんです。要は最初のその 会話の中、入るところでみんなこの足場の悪いところにいらしていただいてありがとうございますから入っていくところで、これからやる落語の、難しい言葉、江戸時代はこういうことをこういうふうにやってたんだよっていうのを今風にアレンジして説明してみんなに理解をしてもらって、さらに一笑い取ってからスッと落語に入るっていう、プロじゃない、プロじゃない、すごいなぁと、ちょっと感動しました。やっぱり話し家ゲーですね、あれね。ちなみになんだっけな、誰か、あ、今ね、落語さんの名前が出てこないんだけど、しじみぐりっていうね、話、すごい面白い、感動しちゃった。みんなも聞いてみてください、YouTube。な、こっちで学べるなと。どっちかっていうと、そのお笑い芸人のお笑いのトークっていうよりね、このね、落語の方の話で学んでいければな、思うんですけどね。どっかで習えないかな、カルチャースクールで落語、みたいな感じで。ちょっと行こうかな、ラジオ配信のためにテクニックを上げる、喋りのテクニックを上げるためにちょっと行ってこようかな。どうやったらいいんだろう。いや、みんな工夫して喋ってんだろうね。そこら辺ってやっぱテクニックとかあるんでしょうね。こう言ってこういうとこで笑いを取るんだよみたいな。笑いを取るのも難しそうだな。まあ日々ね、これからね、どんどんね、ラジオトークを少し面白くなってきたんで、どんどんどんどんね、レベルアップを頑張っていきたいと思いますね。よろしくね。数こなしてれば上手くなんのかな。そんな甘いもんなんじゃないのかな。ラジオってなんだろう、難しいよね。さすがにでもね、YouTube 勝手にね、人の音楽とか流せないからね、そこら辺は真似できないですけどね。というところで、そろそろなんじゃないですかね、ベリオロスさん。いやー、倒せてよかった。もうこれずっと倒せなくてね、いつまでたっても投稿ができなかったんですよ。ようやく倒せて投稿ができる。もうね、倒した時にね、やったっていうよりほっとしました。やっと倒したっつって、やっと倒せたっつって。カプコンさん、バランスおかしくないですか。もうちょっと強くてもよかったと思うんだけどな、この武器。次はお願いしますね。ベリオさんの武器強いのかな、見てないな。はい、ナイス、ワニワニナイス、ワニプラナイス、コマツナナイス。はい、ありがとうございました。今回の動画はここまでです。みんなありがとう。 See you good night つってなー。